それまではこの動物というのは弱肉強食、食うか食われるかという非常に厳しい状態に置かれておるけども、同じ種類同士で無益に殺し合うということはないと思われていた。それが当時、動物行動学の常識でありました。1961年のことであります。南インドでキャサヌール病という伝染病が流行します。その伝染病の原因がハヌマンラングールという、インド一帯に生息する猿がいますけども、孫悟空の原型となったと言われる猿でありますけども、その、ラングールのダニが原因であるということになり、ロックフェラー財団から京大の霊長類研究チームに調査の依頼があります。その先方隊としてこの杉山さんが現地へ赴くわけであります。このハヌマンラングールという猿はこの一夫多妻制といいましょうか、一匹のオスがいますと数頭のメスがはべりまして、ハーレムを形成しまして集団を形成している。子供のオスもある適齢になりますとそのグループを出なければならない。出された猿はどこかのグループを乗っ取らないと自分の子孫を増やすことができないということで、このハーレムの周りをこのそういうオスの猿が集団を成しているといいます。この杉山さんが調査の対象とした選んだグループは、オスが1頭、メスが9頭、子どものオスが6頭、子どものメスが3頭、赤ちゃんが5頭いたんだそうです。調査を続けてますとこのボスの争いがありまして、新しくこの ボスになるわけであります。新しい猿がですね、そうしましてこの主になった猿がまず最初にしたということがですね、5匹の赤ちゃんをすべて殺すことだったんです。杉山さんは驚きます。他の団体も調べますとやはり子殺しが起きる。人為的にこの親のこのオスダルをこう人為的に変えましてもやはり子殺しが起こるわけです。メスダルも最初は止めるんですけども、強いオスの言うがままになりまして、最後はもうナスがままになりまして、そしてすべてこの赤ちゃんが死に絶えますと発情し交尾しまた赤ちゃんを産み始めたんだそうです。早速この杉山さんは、アメリカのアカデミー科学アカデミーに論文を書きます。しかし、そんなことあるはずがない。動物の子殺しということはそれほどですね、当時の常識とをこう外れておる出来事であったわけです。